ヤンガンド、
アッキーの
どうなの臓器移植
シーズン9。
はい、ということでゲストをお迎えして臓器提供の現状についてご紹介していただきたいと思います。
はい、今のシーズン9と言っていただいた方は新潟県福祉保健部健康対策課難病等対策係主任の中倉逸義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。散髪したてで、
うん、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
長倉さんは普段どんなお仕事されてるんですか？
あの、私、あの、県庁で、うん、あの、そうですね、あの、臓器移植の推進についてですね、まあ、秋山さんと、まあ、一緒に仕事することも多いんですけれども、
はいはいはい、はい、
あの、まあ、私県職員なんですが、うん、あの、臓器移植推進財団の職員も実はあの兼務というような形で、
あ、なるほどね、
あの、はい、あの、行っているので、まあ、そういう意味ではあの秋山さんとはこういつもこうお話ししながら
パートナー的な感じなんです、
ね。
はい、
まあ、仕事の話はごくごくわずかですけどね。
仕事の話してよ。
ああ、そっか、
ね、じゃあ早速なんですけども、はい、今日データいっぱい持ってきてもらったということなんで、移植医療の現状をデータでご紹介してもらいたいと思うんですが、世界的に見ると今どんな現状になってるんですかね？
あの、世界に目を向けますと、臓器提供の、数ですね、臓器提供の数がですね、あの、スペインであるとか、はいはい、あの、ヨーロッパについてはですね、あの、100万人あたり10人を超えている国というのは結構多いんですね。
スペインって先進国らしいですもんね。
そうそうそうそ
う、うん、
まあ、正確には35人、
はあ、
はい、へえ、
群を抜いてますな、
うん、
そうですね。あと、まあ、ヨーロッパ以外でも、お隣の韓国ではですね、
うん、
まあ、臓器移植が、まあ、制度化されたのが、日本より、遅いということもあるのに、
うん、
100万人あたり8人以上、日本は0.66 人ということですから、はい、かなり差が開いているという状況は状況としてはあると思います。
でも制度的にはそんなに違わないんですよね、うん、ね、うん、まあ、それにしても制度がそんなに変わらないのに、
うん、
この数字の開きっていうのは、これ秋さん分析するとどんな違いがはい、ですかね。
まずヨーロッパについては法律の立て付けが違うということ、
うん、
ヨーロッパは私は臓器提供したくないよと言わない限り国民オールドナーという法律なんです。
なるほど。
勝手にそうなっちゃうんですか。
だから逆に言うと国民はきっちり勉強して、はあ、私はどうしたいということを示しとかないといけない、
うん、
で、アメリカとかイギリス日本韓国なんかは私は臓器提供したいですよと言ったらそれを叶えるような法律の立て付けをしてます。ですから韓国と日本はほぼ同じ。
なぜだろう。
で、さらに韓国は日本の人口で言えば日本の3分の1ぐらいの人口しかいないところで、
うんうんうん、
さらに2006年に法律をまた立て直して、
はあ、
日本に遅れることながら 本腰入れたんですけど、
うん、
もうすでに日本の8倍にいってると。
なんでですか。
なんで
これね、やっぱりね、ちょっとえぐい話をすると、
うん、
やっぱりお金のかけ方なんですね。いわゆる税金のかけ方ですね。やはりもう国全体でその人の意思を遂げて差し上げようとか、臓器不全患者さんを助けてあげようという度合いはやはり日本よりもアクセルをずっと踏んでるんだと思うんですね。
なるほどね。今度じゃあ、うん、日本の国内でなんかこうデータ出てますかね。
そうですね、国内では臓器移植を待っている人、
うん、
まあ、約1万3000人というふうに言われてますけれども、
はい、
1年間で移植を受けられる人っていうのはそのうちのわずか 2% という状況になっていますので。
2% 少ねえな。
そうそう、今、まあ、法律が新しく97年に変わったわけですけど日本でもですね、
うん、
臓器提供医師を生かすような方向で国はやってるんですが、
はいはい、
やはりその臓器提供者は全国で年間80例から100例の間、
うん、
ですので最高で7つの臓器を出せますから、
うんうん、
まあ、そういうふうに考えると以前よりも臓器不全患者に当たる率は高くなってるんですが、それは臓器ごとでの足し算で多くなってるだけですから、ですから全体としてはですね、まだまだ低迷してるというのが現況ですよね。
それってその臓器移植 の、うんうん、その意思表示をしてない人が多いからなんですか。
うん、やはりその既得だと、残念ながら既得だと言われた時にその人の臓器提供の意思はどうであったか、
うん、
これをしっかりとキャッチする方策をもう少し力入れないといけないと思うんですね。
なるほど。
もう少し踏み込みますと、 実はさっき話題に出た韓国もそうなんですが、国民内閣府が調査した国民のですね、臓器提供したいですかという気持ちについては、我が国は 43.1% の方がね、臓器提供したいと言ってるんです。ヨーロッパは 56% なんですけども、しかしアジアで考えますとだいたい 50% 以下ですから、
じゃあ国際水準並み、
なんですね。だけど臓器提供は国際水準をずっと上に見ないといけないことになってますから、ですからここは何だろうというところを考えると、やっぱり意思を示してもらうことも大事だし、その示したことをどう拾うかって、まあ、この2つが問題かななんて思ってますけどね。
なるほどね。中倉さん、あと、
そういう意味では日本全体でいうと、日本の中の話ですと、これだけ低いですよとなっているんですけれども、その中で新潟県に目を向けてみると、
はい、これ気になるね。
新潟県はですね、全国平均で100万人当たり 0.66 人、
はいはい、
新潟県はこの3年間ぐらい 1.26 人という形で、
倍じゃん。
全国平均から考えると新潟県はかなり進んでいる、これはやはりその先ほど秋山さんもおっしゃっていた臓器提供の意思を汲み取る体制というのが他の県よりも整ってきているということは言えるんじゃないでしょうか。
秋山さんすごいですね。
だからアッキーもすごいし、今アンに、俺もすごいだろっていうね、中倉さん言いたかったね。
私は何も
さあ、矢のどこかにかかってきてますよ。
いやでも県民としては嬉しい。
そうですね、一番多い年では 3.37 人っていう時もありましたし、
ラブですね。
ただね、やはりこれはもう10年間かかりましたけど、地域の救急の先生方と一緒にその気持ちをね、どう遂げて差し上げるかということを一緒に、もう県も含めて勉強会を重ねてきた本県の姿なんですよね、それが。
いや、多分このシーズン9中にもまたこの話出てくると思いますけど、そうですね、医療現場って本当大事らしいですもんね。
そうそう、
じゃあここで1曲入れときますか。
はい、そして後半は現状から見える課題について考えてみたいと思います。ではお届けするのは宇多田ヒカル、花束を君に。